東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
10月28日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。さあ、明日10月29日の明け方に部分月食が起こるそうです。朝4時半なので、ちょっと私は起きられる自信はないんですけれども、月食とか日食ってなんかいざ見ると感動何回でもしますよね。これからまた星空とかお空とか綺麗になってくるいい時期でもありますね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は大手総合商社双日株式会社常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼デジタル推進担当本部長の荒川智美さんをお迎えして、双日グループの DX の取り組みについて伺います。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は双日株式会社常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼デジタル推進担当本部長の荒川智美さんをお迎えします。荒川智美、日本 IBM 株式会社に入社後、システムエンジニア、マーケティング、営業を担当。2014年日本 IBM 株式会社取締役に就任し、翌年初代 CDO に就任。2021年12月双日株式会社に入社、執行役員兼初代 CDO に就任。2023年には常務執行役員、 CDO 兼 CIO 兼デジタル推進担当本部長となり、双日グループの DX を含むデジタル全般をリードしている。この番組では、大企業の方々もお迎えするんですが、なかなか女性リーダーっていらっしゃる機会が少なくてですね、今日お会いできるのを楽しみにしてました。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ちょっとまずは双日双葉の日と書きますけれども、大手総合商社の双日株式会社ということで、改めて業務内容からお聞かせいただけますか。
はい、ありがとうございます。双日株式会社は総合商社でございまして、今笹川さんがおっしゃっていただきましたが、双日と書きますが、はい、2つの日っていう意味なんですよね。
2つの日、
はいはい、で2つの日って何かっていうと、日照祝いという会社と、それから、日面という2つの会社が、合併してできた会社が双日で、来年の2月で20歳を迎えるという。
まだ20年なんですか。
双日という名前になって20歳ですね。
なるほど、歴史は長いけれども、
はいはい、でもともとは歴史は遡ると非常に古くて、鈴木商店、岩井商店という、いわゆる日本の先駆けの時代の商店に遡るんですけれども、そこから今日までずっと商人っていうか商社としてですね、日本のいろんな資材を調達したりとか、世界を貿易したりとか、そういったことを事業にしている会社でございます。
総合商社、日本にいくつかありますが、特に双日が強い分野っていうのは、
いろいろ幅広くやっておりまして、営業本部でいうと7営業本部あってですね、資源から農業ですとか、あるいは小売ですとか、それから変わったところというか、他の商社にないところでは航空本部というのもありまして、ビジネスジェットのですね運航をやっていたりとか、あるいはボーイングの総代理店をやってたりもしております。
それはかなり特徴的な分野ですね。
そうですね、私が実は双日を選んだ理由の一つでもあるんですけれども、私前職の IBM に入る前にですね、学生時代にはパイロットになりたいと思ってたんですね。
そうなんですか、
はい、なので、次のセカンドキャリアを考えるときに、双日では航空機事業があると、ここで テクノロジーを使ってビジネスをやりたいというのも、まあ、個人的な小さく大きな動機にもなっております。
はあ、そうですね。 IBM にいらっしゃってもともとエンジニアでもあったということで、そのあたりのご経歴もちょっと個人的には非常に興味ありまして、来週荒川さんについてぜひ伺えればなと思っております。双日グループということで、グループにたくさんいろんな会社があると思うんですが、グループ会社にどんな会社があるんですか？
グループ会社全体ですね、全世界で400社ぐらいの事業会社がございます。ですので、先ほど申し上げたみたいに本部としては7営業本部ということになるのですが、400の事業会社があって、例えばご存知かどうか、日商エレクトロニクスといったような会社ですとか、はい、あるいは、まあ、プラスチック製品をやっております双日プラネットという会社でしたりとか、あるいは双日はですね 100% の、まあ、子会社事業者会社として本マグロの養殖事業をやっておりまして、
すごく印象に残ってます。
はい、長崎県の高島、玄界灘ですね、この日本で一番お魚が美味しいと言われるその海でですね、本マグロの養殖やっておりまして、そちらの、ま、会社は高島ツナファームっていう会社になっています。
ツナからジェットまで、
はい、
いろいろと総合しますと、やっぱり規模が大きいなと改めて思うんですが、なんかこれだけの規模になると、やっぱりそれこそ今回もやっぱり DX のお話を伺っていけたらなと思うんですが、 DX は必須というか、一貫してやることにも意義がありそうですよね。
はい、そうですね。本当当社では今デジタルインオールと社長を筆頭に合言葉でやっておりますが、まあ、400も事業がありますと、それぞれの事業の中でやはりどうやってデジタル、つまり例えばテクノロジーとかデータの活用をどうやってやるか、それが一つ一つが非常に重要になってくるわけなんですね。ですので、まあ、一つの大きな戦略としては、それができる人材を育てるというのはありますが、実際のテクノロジーの実装ですね、実装は事業一つ一つ異なっていて、それらを社員全体でね、やっていけることを目指しています。
400も事業があると、まあ、それぞれに DX を実は始めていたっていうことにはなると思うんですが、全社として DX の取り組みを始めたっていうのは大体何年くらい前からになるんですか？
DX 推進委員会というですね、全社での、まあ、DX ってデジタルトランスフォーメーションなので、デジタルの活用っていうのは、まあ、世の中的にももっと前からずっとやってきたと思うんですけれども、まあ、トランスフォーメーション、つまりビジネス変革が伴う変革にデジタルを活用しようというのを会社として非常に強く始めたのは約3年くらい前ですかね。2021年の4月に DX 推進委員会を設立して、まあ、社長の藤本がですね、座長となって全社でテクノロジーを使うんだということでスタートしております。
まさにそのタイミングで荒川さん前職から入社されたわけなんですね。
そうですね。まあ、その DX 推進委員会ができて、私が双日に入ってくるまでには約半年ぐらいあるのですが、実はその間もちょっといろいろ双日とは話をしておりまして、まあ、立ち上げの時からずっとその形を見させていただいているということになります。
本当に商社っていうと、まあ、やっていることの規模がまあ大きくなるので、そのデータ分析っていうところだとは思うんですが、特にこうデジタル化を力を入れている分野とかマーケットってどのあたりになるんですか？
本当に幅が広いんですけれども、まあ、先ほど申し上げましたマグロの養殖の中ではですね、テクノロジーを使って現実の世界のものをご存知だと思うんですが、仮想空間に持ってくる、デジタル空間に持ってくるデジタルツインというテクノロジーを使ってですね、実は玄界灘の海はですね、ちょっと濁りがあって、これは濁りがあるのは海が豊かな証拠なのでいいことなんですけども、波が高くて濁りがある、この中で物理空間では見えないマグロをデジタル空間の中で再現して、これをまあ数を数えたり生育状況を見たりとかっていうような、まあ、そういったことをリーディングプロジェクトとしてやっております。その他さまざまな分野で、例えば自動車といった世界はデジタルが進んでいる世界でもありますので、新車の例えばカタログを VR で見るとか、そういったようなことも、チャレンジしておりますし、それからまた中古車に関しては、中古車って例えば1台1台一品一用なんですよね。使い込み方が違うので、新車はまあ基本的にみんな同じ、型式が同じであれば同じですが、一品一用のものを これをデジタル化させて、大きな車を流通させる代わりにデジタルで流通させるといったような、そんなことを取り組んで今現在やっております。
私たちの手元に届く何かしらにその DX の技術というか、もうすでにデジタルな技術が取り込まれて届いているっていう状態にすでになっているかもしれないわけですね。
そういうことですね。はい、
なるほど。先ほどから荒川さんの言葉でデジタル推進の最高責任者は社長さんであるというような、社長が推進していることだというふうにおっしゃっている印象があるんですが、これってどんな体制でこう進めているんですか？
はい、まずですね、そのデジタルって何か特別なものではなくてですね、経営戦略の中に深く入っていて、それが実行されていくものだというふうに思っています。ですので、例えば私の担当するデジタル推進本部がやるのではなくて、全社の取り組みとしてデジタルを使っていくよって、まあリーダーは経営のリーダーである社長であるっていうのが、まあ私たちの考えですし、まあこのことを実現しております。そして体制としては DX 推進会というものを月に1回は開催してですね、全役員が集まって、まあ、デジタル人材育成の進捗状況の確認ですとか、あるいはこんな成果が出たといったことを、まあ、各本部で本部長に説明してもらったりしています。
母体が大きくなればなるほど、一部署が頑張って推進するよりも、もう社長からも全社に向けて推進のこう号を出してもらった方が浸透しそうですよね。
そうですね、申し上げたみたいに、まあ、事業会社だけでも400、
はい、
事業数にするとモットーになりますので、その一つ一つをですね、デジタル推進部隊がやるというのはでは全然追いつかないわけですよね。ですので全社の号令のもとで、その事業の中でテクノロジーを使っていく、データを使っていくっていうことを、まあ、全体でやっていくのが、まあ、総合商社の DX っていうふうに思っております、
なるほど。でも世界中に多分会社が終わりだと思うんですが、海外の拠点の数っていくつくらいなんですか？
海外拠点でですね、約300ちょっと、はい、
あ、じゃあ4分の3は海外の事業ってい
うんですか？そうですね、はい、事業の大小はございますが、拠点としては300以上の事業会社が海外にございます。
従業員数でいうと、
はい、全世界で約2万人くらいの従業員がおりまして、まあ、日本の単体、いわゆる、まあ、コーポレーションですかね、で2600名ぐらいというのが今現在の総実です。
そうやって常々海外と接してるというか、まあ、海外も自分たちの一部であるっていうことでいうと、総実のその DX の技術って海外に比べてみるとどんな印象をお持ちですか？
テクノロジーの普及っていうんですかね、活用にあまりその海外と日本で大きな違いがあるかというと、そんなにはないかなというふうに思います。ただまあ分野で言うと、例えば最近で言うと生成 AI ですよね。生成 AI の場合はですね、やっぱり日本語がすごく遅れています、だからやはり世界中で言語としてはスペイン語だったり英語だったりがメインになりますので、日本語を理解する AI ちゃんを育てるっていうのは、日本としてはちゃんとやっていかなきゃいけない分野で、まあ、こういったところにね、なんていうんですかね、国の差が出てきてしまうので、そういうところぜひ負けずにね、日本としてもやっていきたいというふうに思ってます。
本当ですね、今この生成 AI がこう右肩上がりで増えているさなか、そこで頑張ると頑張らないだとかなりまた国力にも違いが、
全くおっしゃる通りで、本当経済安全保障だとか、いろんなことに関係してくるので、もはや AI は国を挙げての戦略としてやっていかなきゃいけないというふうに思ってます、
荒川さんの記事など拝見すると、デジタル人材育成についてすごく熱をお持ちな印象があるんですけど、総実としてはどう考えて人材育成なさってるんですか？
そうですね、やはり商社は人なりという伝統的な流れがありまして、それから今2030年に当社が目指したい姿として、まあ、事業と人材、これを創造し続ける会社でありたいというのがあります。つまり人がビジネスの原点だという、まあ、商社の考え方ですね。ですので、まあ、その流れに乗ってですね、人を育てる、つまりデジタル人材を育てる、これが、まあ、事業のデジタル実装をする第一歩、一番重要なポイントだというふうに思っておりますので、人材の育成に力を入れております。
デジタル人材っていうのは具体的にはなんかそのデジタルツールを使いこなせるとかいうことがまあ想像できるんですけど、なんか他にこう 具体的な得意分野とかって想定なさってますか？
そうですね、いくつかのエリアが考えられるのですが、当社ではデジタル人材の定義を独自にというかですね、世の中の状況を見ながら大きく2つに分けていまして、はい、1つはデータアナリティクスですね、ここはもうデータ分析をするところ、いわゆるエキスパートになるとデータサイエンティストと言われるようなデータを扱えるような、そういったスキル人材というのと、あともう1つはですね、これは商社独特というか商社に合うように考えたのですが、ビジネスデザインというふうに名を付けました。つまりテクノロジーを活用して、例えば簡単なコーディングだったりとか、あるいはAI や、昨今でいうと生成 AI も入りますが、生成 AI とこういったものを活用して新しいビジネスを創造するスキル、それから既存のビジネスを付加価値向上するスキル、これをテクノロジーでやるという、ビジネスデザインというスキルを定義してですね、こういった人材の育成を今やっています。
どちらも私は1ミリもできないんですけれどもでもそうか、その2つが掲げられてると、なんかまたちょっと自分の新卒採用の就活時代とか思い出すと、なんか大学時代に学んでおきたいこととかちょっと変わってきますね。
新卒の学生さん結構大学で Python やってましたとか、機械学習やってたという方すごい増えてますね。
平たく言うと理系の方が増えてるってことですか？
そう、文系でも例えば、理系なのかな、統計をやっているとか、そういう方たちは普通にそういったコンピューター言語を使って分析してたりしますね。それからでも最近はですね、生成 AI がコーディングもやります
から
ね。
そうか、やってくれるのか
ただ生成 AI が作ったコーディングが正しいかどうか、やはりそれは見る力がないと、AI に任せてだけは受けないので、自分で作ったコードプログラムでお金をいただく必要はないですが、やっぱり作ったものが妥当かどうか見れるようなスキルとかっていうふうに、スキルの形態も徐々に変わっていくっていうふうに思っています。
ということは、昔って総合商社って、英語は当たり前に喋れなきゃいけない、それでなんか地頭も良くてなんかはつらつとした人が行く、もう就活王者の人たちが入る場所っていう印象があったんですが、今ってやっぱりその文系理系、例えばエンジニア採用とかに関わらず、ある程度データを読めたりとか使いこなせたりとか、コード書けなくてもコードをなんか見てわかるとか、そういう力が結構標準装備にもうちょっと先の未来だとなってくるんです。
そうですね、
恐ろしい
多分総合商社だけじゃなくて、いろんな世の中で価値を生むような事業をやる方、また例えば製造業でマーケットで勝っていくような技術を持っていく、皆さんそういうスキルをつけていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。でただ創設もですね、その、デジタル人材教育を始めた時には、そういうスキルを持った人はほぼ全くいなかったんですね。で、私がチーフデジタルオフィサー、つまり CDO としてスタートした時に、そういう人材が簡単にはいなかったので、前者を見回してですね、笹川さんおっしゃってたような理系の大学での人にやってみないかと、行動を勉強してみないかというようなことで、私も勧誘しましたし、また社長や役員たちがあそこにいるぞと言ってですね、で一対一でこう話にして私と一緒にデジタルやらないみたいなことで、私の本部に来てもらって勉強してもらってやっていただいてるって感じです。
面白いですね、入社してからまたその今まであった知識をまた育ててもらって、また活用できるっていう。
はい、そうですね、どんどんこう勉強することを支援していきたいっていうふうに思ってます。
本当まさに人材育成ですよね。荒川さんがそのデジタル推進担当本部長として今一番注力されてることって何ですか？
ありがとうございます。すでにお話申し上げてますけども、やはり人材の育成ですね。全世界2万人おります。でこの2万の社員がやっぱり自在にテクノロジーやデータを使えるようになったら、それはもうその価値たるや
最強集団になりますよ ね。
ですので、もちろんリーディングプロジェクトで先ほど申し上げました、マグロの養殖事業だったりとか、あるいは中古車の事業だったりとか、あるいは東南アジアで農業をですね、スマート農業ですね、テクノロジーを使って、例えば病気を 事前に検知したりとか、そういうものを衛星で見たりとか、そういうようないろんなことはやっておりますが、そういった個々のプロジェクトだけではなくて、社員一人一人がデジタルの力を上げていく、スキルを上げていく、これを一番に考えてやっております。
荒川さん、これまでIBM でお勤めなさったりとか、いろいろな経験がある中で、双日ってなんかこう働く側から見てどんな会社なんですか？統合商社っていうイメージで、とにかく大きいことやってる会社っていうイメージはあるんですけど
そうですね、はい、先ほど申し上げたみたいに航空機の
代理店
やってたり、そういうのもございますが、本当になんていうか、様々ないろんなことをチャレンジしてきた会社ですね。ご存知あるかどうか分かりませんが、ニフティとかっていう、
ニフティ、
あれは双日だったんですよ、は
い、あ、そうなんですか、
はい、あと例えばちょっと世代が分かりますけど、ジュリアナっていう、
ジュリアナ東京、
はい、はい、あれも双日が、
そうなんですか、ですね、幅広い、
そう、そうなんです。ですので、なんていうか、時代をとらわれて、業種だとかあんまり概念にとらわれず、こうマーケットが求めるものをパッションを持ってやっていくっていうかですね、そういう、まあ、バイタリティのある会社ですね。
面白い会社ですね。
すごく面白いですね。
ジュリアナ東京からニフティ、マグロジェットまで改めて聞くと奥が深いなと思いますが、来週もですね、荒川さんのそのちょっとお仕事術だとか、そのこれまでのキャリアだとか、あとは引き続き現在のお仕事内容についてもお話を伺えればなと思います。来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで、強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は双日株式会社常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼デジタル推進担当本部長の荒川智美さんをお迎えしました。荒川さんのチームの皆さんも今日収録に来てくださったんですが、皆さんのこう風通しのいい感じと、あとすごく活気のあふれる感じと、楽しそうな会社なんだなというのがチームの皆さん見ても感じられました。あとはデジタル人材育成の話、すごく背筋が伸びるというか、どんなことが今後の社会に必要になってくるのかというところ、改めて言葉にしていただくと納得の部分がありました。デジタルホルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。